御言葉の朗読をいたします。聖書にある神の言葉に聞きます。ヨハネによる福音書第18章28節から38節前半までです。人々はイエスをカイアファのところから総督官邸に連れて行った。明け方であった。しかし彼らは自分では官邸に入らなかった。汚れないで杉越の食事をするためである。そこでピラトが彼らのところへ出てきて、どういう罪でこの男を訴えるのかと言った。彼らは答えて、この男が悪いことをしていなかったらあなたに引き渡しはしなかったでしょうと言った。ピラトがあなたたちが引き取って自分たちの律法に従って裁けと言うと、ユダヤ人たちは私たちには人を死刑にする権限がありませんと言った。それはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてイエスの言われた言葉が実現するためであった。そこでピラトはもう一度官邸に入り、イエスを呼び出して、お前がユダヤ人の王なのかと言った。イエスはお答えになった。あなたは自分の考えでそう言うのですか？それとも他の者が私についてあなたにそう言ったのですか？ピラトは言い返した。私はユダヤ人なのか？お前の同胞や祭司長たちがお前を私に引き渡したのだ。一体何をしたのか？イエスはお答えになった。私の国はこの世には属していない。もし私の国がこの世に属していれば、私がユダヤ人に引き渡されないように部下が戦ったことだろう。しかし実際私の国はこの世には属していない。そこでピラトが、それではやはり王なのかと言うと、イエスはお答えになった。私が王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。ピラトは言った。真理とは何か。2週間留守をしました。なんだか随分時間が経ったみたいです。やっとホームに戻ってきたというような感覚があります。さて、今日の聖書の箇所でございますが、今日の聖書の箇所はローマ総督ピラトによる裁判が始まるところです。この裁判はとても長く続きます。もうちょっと続きます。今日は初めのところです。一番初めにはこうあります。人々はイエスをカイアファのところから総督官邸に連れて行った。明け方であった。明け方であった。こうあるんですね。この言葉大切なんです。時を告げる言葉というのはヨハネによる福音書では大切な意味を持っています。イエス様が弟子たちと最後の晩餐の食事をなさって、ユダが裏切るためにその家から出て行った時、その時は夜であったとありました。13章30節です。この箇所の前ですね。13章の30節には、ユダはパン切れを受け取るとすぐ出て行った夜であった。これが、このように時のことが語られているわけです。ただでもこの時というのは、単に出来事が起こったのが文字通り夜であったということだけではないでしょう。この時のユダの姿、そしてまたその行為、イエスを裏切るというその行為そのものが闇であったということも合わせて示しているわけです。しかし今や時が経ちまして、夜が明けようとしていたというのです。そういえば今日の聖書の箇所の前にはペテロがイエス様を選んだ時に鶏が鳴いたということが書かれて
書かれてますね。鶏ってどんな時に鳴くか知ってますか？朝でしょっていうふうにも言えるんですが、実は鶏ってのは暗いうちに鳴きます。朝を予感して鳴くんです。鶏飼ってましたから、うちかつて結構暗いうちに鳴く、まあ、個体にもよるんですけど、結構昼間から鳴いてるやつもいますが、まだ暗いうちに朝が夜が明けるのを予感して鳴くんです、大抵。まあ、この時も私はまだ辺りは暗かったんじゃないかと推測します。でも明け方になってるんです。実はですね、この地上のこう暗さってあるわけですよね。夜が来て暗くなって朝が来る。でその時の闇の深さっていうのは、一番闇が深くなるのはいつかというと、ある人はこう言いました。明け方。闇が一番深くなるのは、まさに夜が明けようとする時が一番深くなるというふうに言われます。この時もそうだった。そう思えてならないのです。ただ闇が深くなっているけれども、夜が明けようとしていた。そういう時であります。この明け方であったというこのことにはやっぱり深い意味があると思います。この時イエス様はローマの総督ピラトのところに連れて行かれています。そして19章14節、今日の箇所の後の方なんですが、19章14節のところを見ますと、イエス様が十字架につけられるためにも最終的に引き渡される場面のことが語られておりまして、ここにはこうあります。それは杉越祭の準備の日の正午頃であったとあります。杉越祭というのは、これは出エジプトという神様の救いの御業を覚えて神様を賛美する、旧約の時代からの祭りの時です。エジプトで奴隷となっていたイスラエルを神様がモーセを通してエジプトから脱出させ、そしてシナイ山で神様との間に契約を結ばれました。そしてイスラエルの民を神の民とされました。そのことをお祝いするお祭りです。その杉越のお祭りの準備の日の正午頃、イエス様は十字架にかけられるためにピラトから人々に引き渡されることになったというのです。実はこの瞬間、この時間というのは、この時刻というのは、杉越祭において食べられる犠牲の子羊が神殿でほふられる時刻なんです。肉が裂かれ血が流される時刻でした。その時というものに向かってるんです。ヨハネ福音書はこの時を見つめています。ここに時の中心があると言っていいんです。そしてここで夜が明けようとしていた、明け方になっている、これは何を意味しているんでしょうか。人々が何を思い何をしようと、イエス様による神の救いの御業は着々と進んでいる。人間がの罪が支配し闇が辺りに立ち込めていたとしても、神の御旨はもう始まっており、そして時の中心に向かって進んでいる。ヨハネ福音書はそのことを伝えたいんです。神のご計画、救いの御旨の実現、第二の出エジプト、罪の奴隷であったものが解放されて新しい神の民が作られて、
そしてその者たちを通して神の国、永遠の国が来たらんとするしている、そういう神の救いの御業が進んでいる、そのことをヨハネは伝えようとしているんです。そして今日の箇所では実はそのことを全体でも伝えている。そのことは32節の言葉を見ていただくと分かっていただけるんじゃないかなと思います。それはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてイエスの言われた言葉が実現するためであったとあるんですね。今日の聖書の箇所の32節、また18章の9節、今日の箇所の前にも似た言葉が語られています。それはあなたが与えてくださった人を私は一人も失いませんでしたと言われたイエスの言葉が実現するためであったとあります。そして今日の箇所でもご自分がどのような死を遂げるかを示そうとして言われた言葉が実現している。人間が何を語りどんなことを企もうともこのことが実現していっている。でもこれどういうことか。人々はイエス様をピラトに引き渡してイエス様を裁くように要求しています。けれどもピラトはそのことを承知しないで最初突っぱねてますね。裁いてくれって言ってイエス様を連れてくるわけです。するとピラトはこう言うんです。あなたたちが引き取って自分たちの律法によって裁け、ユダヤ人の律法で裁けるじゃないか、裁けって言ってるんです。突っぱねたわけです。するとユダヤ人たちはなお食い下がってこう言うんです。私たちは人を死刑にする権限がありません。ここである神学者といいますか聖書の仲介者がですねこんなことを言ってますね。とうとう本音を吐いたユダヤ人たちの本音がとうとうここで表面に公的な場所で明らかになっていると言うんです。ユダヤ人たちは正当な裁判をしてほしいと願ってピラトに訴え出たのではない、そうじゃなくてもう結論出てるんです。殺したい、死刑にしたい、この男を死刑にして殺したい、そういう思い、そういう計画がここで実行に移されているということです。ヨハネ福音書はラザロという一人のイエス様の知り合いというか親しいイエス様が愛する人をですねイエス様が復活させられて、よみがえらせられて、その出来事の後ユダヤ人の指導者たちがイエス様を捕らえて亡き者にしようとすることを決めたんだということを語っています。どうしてかっていうと分かりますかよね。ユダヤの指導者たちは自分たちの身が危ないと思ったんです。だってラザロは復活させるわ、イエス様の言葉は力あるわ、みんなイエス様の方にわーって行くわけです。すると自分たちが今まで持っていた宗教的な権威が失われてしまう。そこで彼らはイエス様のことを妬んで、そしてイエス様がいなければと思うようになって、そしてまた厄介なことにみんながイエス様についていくとローマ帝国に占領されていましたから、ローマ帝国からは謀反の疑いをかけられて、その機会にユダヤが滅ぼされてしまうことになりはしないかと、まあ、案じたわけです。そして、そういうことをかこうい、こうなんて言いますかね、ドロドロ持っている、時にのことがですね11章に書かれています。ちょっと前のことですが、ここは思い出しておきましょう。11章ですね。そして、この
ヨハネの18章でも引用されていましたが、そういう中で大祭司カイアファが言うわけです。あなた方は何も分かっていない、一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だとは考えないのか。11章49節ですね。つまりイエス様一人を殺せば、亡き者にすれば全て解決する。そしてその後にこう述べられています。53節この日から彼らはイエスを殺そうと企んだ。この企みがずっと続いてきて、ここで実行に移されるわけです。しかしそのような人間の計りごとが実行に移され、計画通りになったように見える、なっているように見える。しかし一方、主イエスの言葉がそのことを超えて実現しようとして、実現したんだということを語っているわけです。ここでイエス様が言われた言葉、イエス様が言われた通りのになっているっていうふうに言われているその言葉とはどういう言葉なのかというと、それがこのさっきの11章の後の12章に語られていますね。12章の32節、私は地上から上げられる時、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。イエスはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてこう言われたのである。上げられる、上げられる、人の子は上げられる。またこの言葉はヨハネ福音書の中ではテーマでして、3章にも語られています。今度は一番初めの方ですね。3章14節15節モーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。ここで自分たちには人を死刑にする権限はないというふうに彼らは言ってますね、ピラトに。そこでよく言われるのが、ユダヤ人には死刑にする権限は、本当に与えられてなかったという人がいますし、いやいやそうじゃない、死刑にする権限は与えられてたんだ、石打ち刑っていうのがあるでしょうって言うんですね。だからこれね、ちょっと分かんないんです。まだ今でも研究議論の最中なんです。だからよく分からないっていうのが結論なんですけど、でもどっちにしてもこうやって彼らがローマの総督に訴え出ている、ピラトに対して訴え出ているっていうのはローマの死刑の方法を取らせたいからなんですね。それは十字架刑だ。石打ちだと今度上げられるってことはならないでしょ。上げられるっていうのは木の上に上げられるってことです。高く上げられる、それはまた同時に 天の神様の恵みを表してもいるわけですが、いずれにしてもこうしてヨハネ福音書は、人間が何を思い何をしても神様の救いのご計画というものが実現に向かって、人がこういろんなことを測るんだけど、それを超えてこう人間はこういうふうにいろいろ考える。だけどそれを超えて神の救いの御旨が実現しつつあった、明け方であったと言ってるわけです。でもユダヤ人もピラトもそのことを知りません。しかしながら彼らはみんな、ある意味では神の救いの御業の実現のために生かされて働かされてるんですね。また彼らもまた、そして実は救いへと招かれています。しかしそのことに全く気づかない。イエス様が挙げられるのは全ての人のため、全ての人の救いのため、その救いは彼らにも提供されている、招かれている。でも彼らはそのことに気づかない、気づこうとしない。 それが人間。神の御旨がなされているのにそれが見えない。明け方、夜が明けているのにそれがわからない。鶏にわかってもそれが人間。神の救いの時が来ています。ピラトは再び総督官邸の中に入って、今度イエス様と向かい合います。問答を交わします。はじめにピラトはイエス様にこう問います。お前がユダヤ人の王なのか。イエス様に向かってこう言ったというのは、ここにピラトの最大の関心があったということです。つまりイエス様が私はユダヤ人の王だと言えば、それはローマ帝国の皇帝のみが王のはずですから、それに対する反逆罪ということになるわけです。だからピラトはこの問いを問った。でもこのピラトの問いに対してイエス様はこう答えられた。あなたは自分の考えでそう言うのですか、それとも他の者が私についてあなたにそういうの、そう言ったのですか。私、今週準備するためにこの聖書の言葉と最初に向かい合った時の思いを強烈に今でも覚えています。この言葉にギクッとしました。もう一度言います。もう一度イエス様の言葉を読みます。朗読します。あなたは自分の考えでそう言うのですか、それとも他の者が私についてあなたにそう言ったのですか。私たちも実は関わりあるんです。この言葉、私の心の中には飛び込んできました。この言葉が聞くってしました。私もイエス様のことを王とします、主であると告白します。その私に向かってイエス様は時空を超えて語りかけられます。あなたは自分の考えでそういうのか、それとも他の人が言ってるからそういうのか。あなたは本当に自分で言ってるか。あなたは私をどう受け止めるのか、どう言い表すのか。私が王であることを信じ受け入れて本当に私に従うかって。するとピラトが言うんです。さらに、私はユダヤ人なのか。お前の同胞や祭司長たちがお前を私に引き渡したのだ、一体何をしたのかと言います。これ私なりの言葉で言い換えると私には関係ないって。このイエス様の問いかけに対して私はユダヤ人だから関係ないって、あなたのことは私には関係ない、あなたと私は関わりがないって言うわけです。ユダヤ人じゃないから。実はね、私も最初そう思ってましたよ。教会に通い始めてた時ね、これなんかユダヤ人のエルサレムのね、世界の一部の場所で起こったことじゃねえか、じゃないかみたいな、私と何の関係があるんだろうみたいな、同じですよ、同じ思いを抱いてました。ちょっと同じように言ってましたね。私と何の関係があるのか、心の中の言葉がります。自分の問題じゃない、自分のとは関わらないみたいな、関係ないみたいなことですよね。そうやってピラトは言ってるわけです。しかしイエス様はこのピラトに対してこう言われるわけです。また私たちにもこう語りかけられるわけです。 私の国はこの世には属していない。もし私の国がこの世に属していれば、私がユダヤ人に引き渡されないように部下が戦ったことだろう。しかし実際私の国はこの世には属していない。私の国というふうにイエス様がはおっしゃいます。それは私が王である国という意味です。イエス様は王です。そして国王なんですね。神の国の王です。ただこの国はこの世には属していない。これは直訳すれば、直訳すると、この世からのものではないって言葉なんです。私の国はこの世からのものじゃない。もっと言い換えると、私の国は天からのものだ。神からのものだ。神からの国だ。国が来ていて、私はその王だと。イエス様はおっしゃりたいんです。そしてこの世の国は権力や武力によって成り立っているわけですね。そしてこの世の国にはその権力や力というものが決定的なんです。パワーですね。パワーや権力というものがものを言うわけです。もっと言うと金とかね、お金とかね、そういうものがこの世の国ではものを言う。だけど私の国はそうではない。つまり部下が戦って気づかれるような、また平和が保たれるような国じゃないんです。戦争して国を保つような国じゃないんです。国を戦争して守らないといけないような国じゃないんです。そしてそういう国が、新しい国が来とるわけなんです。天、力のものじゃない、力の国じゃない、地の国があるところに天からの国が来てるわけです。それが実現しようとしている。そしてその国、その国の王は私たちと関わろうとしている。私たちすべてのものと関わろうとしておられる。ピラトはそれに対して、それじゃあやっぱり王なのだなみたいなことを言い返すわけです。彼にはイエス様の言われていることが全くちんぷんかんぷんでわからないですね。彼の頭の中にはこの世の権力や力がすべて、そういうふうにもう教え込まれて、そういうふうにもう何て言いますかね、そういうふうにしか考えれない。でもそのピラトに対してイエス様はおっしゃるんです。私が王だとはあなたが言っていることです。よくわからない謎の言葉でありますが、イエス様はここでも、あなたはどういうのか、あなたは私が王であることを信じないのかと、言ってみればもう一度問い返されている。もう一度よく考えてみろ、自分の問題として考えてみろ、あなた自分が言ってることをもう一度考えてみろと言われる。そしてイエス様はさらに言われました。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞くと。これはもうイエス様の心からの直球なんです。イエス様は真理について証しをするために世に来られた。真理に属する人はみんなイエス様の声に聞き従うようになるはず。真理に属する人とはイエス様を信じ受け入れて従う人です。その人たちはイエス様の御言葉を聞いてイエス様に従っていく。そこにイエス様の国、神様の国、天からの国はそうやって築かれていく。このイエス様の国は全ての人たちに関わります。ですからここでイエス様は、あなたは私が証ししている真理を信じて、イエスを王とする国の一員に、私を王とする国の一員になりますかって言いますか。そういうふうに、問うてるって言っても言い過ぎじゃないと私は思います。
呼びかけですね。真理の中に生きないかって。私は真理を携えてきてるから、その真理の中に生きないかって。すると言うんです、この問いに対してピラトが。真理とは何か。このたった一言の言葉です。皆さん、この言葉どう受け止めますか。ああ、もしかしたらピラトは、ああ、じゃあ真理って何ですか、教えてくださいってイエス様に尋ねてるのかっていうと、そうじゃないです。ピラトは、このピラトの言葉は一応質問の疑問形になっていますが、イエス様に呼びかけてるんじゃないんです。イエス様と向かい合おうとしてるんじゃないんです。じゃあ真理とは何ですか、私には分からないから教えてくださいって言ってるんじゃないんです。真理か、そんなもんあるかみたいな自問自答、自問です、独り言。ピラトは独り言しか言わんのですよ。ここでイエス様に向かったらいいんですけど、向かわないんです。そして彼はその証拠に席立っちゃうんです。イエス様の前から去るんです。そしてそれは分かるのは、今日の箇所の18章の、今日の箇所のね、ここですよ。このことをピラトから聞かれた時のこと、今日は読みませんでした。これ38節で続きがあるんです。ピラトはこう言ってからもう一度ユダヤ人の前に出てきていったとありますから、ここで彼は官邸の外にイエス様の前から立ち去ってしまっているんですね。イエス・キリストに背を向ける。真理とは何かって独り言を言いながら、イエス様と向かい合うことをやめて立ち去ってしまう、それがピラトという人なんです。東京教会にかつて、改革教会のリーダーの一人でもありました矢内昌司という先生がおられます。矢内先生が、今回初めて発見したんですけど、びっくりしたんですけど、矢内昌司先生が説教黙想をこの箇所について書かれているんです。私と吉田隆先生ぐらいかなと思ってたんですけど、矢内先生の説教黙想を見つかったんです。しかもこの箇所の。そしてね、矢内先生がこの箇所についてこんな黙想を書かれているんです。その終わりの部分を紹介します。ピラトは一体どんな人だったのか、何をしたのか、いや何をしなかったのか。ピラトは真理の王であるイエスのいます官邸のうちと、群衆と祭司長のいる外、どす黒い殺意と虚偽とたばかりに満ちた暗闇の世界、このうちと外を出たり入ったりする男として描かれている。こんな言葉を書かれていたんですよ。そうだなって。つまりピラトってここでね、官邸の外をと内を出たり入ったりしてるの。最初出てくるんです。大祭司たちがイエス様連れてやってくるんで、そしてまた今度イエス様に尋問するために官邸の中に入ってくる。そしてイエス様の前を去っていく、去ってしまう、出たり入ったりを繰り返している、まさに男。何を彼はしなかったのか、何をしたのかというよりも何をしなかったのかというのが大事だとも言われる。何をしなかったっていうのは、イエスを拒んだ、イエスの招きを拒んだ、イエスと向き合うことをやめてしまったということです。そして矢内先生は、これがピラトだと言われるわけですが、このピラトの姿はこの外と内を出たり入ったりみたいな、こういう
あり方みたいなのは私たちと無関係じゃないじゃないでしょうか。でもそんな私たちに対して御言葉は今日語りかけているわけです。で、外は闇、もうちょっと言い換えるとイエス・キリストのおられるところに光があるんです。外はまだ暗闇明け方が来ててもわからん世界でも、イエス様は明け方を見つめておられて、このイエス様のところには光がある。外がどんなに暗くても、ピラトもそれを感じていたかもしれないけど、また暗闇に出ていってしまう。ヨハネ福音書はこういう言葉を最初に記しています。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。また3章の20節にもこうあります。光が世に来たのに人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。イエス様の前にひれ伏して許してくださいって、あなたの真理に従いますみたいな、そういうふうに生きれない人間、生きようとしない人間、それがピラト。御言葉を語っています。このピラトのように生きるなって。しみじみ思うんですね。やっぱりイエス様ってのはこんなところに及んでも人を救わんとされてるお方なんです。そしてこのキリストは今も変わりません。先週ね、妻の、姉の親子がここを訪ねてくれて、おばあちゃんに会いに来てくれて、で一緒に親しい交わりの時を持ちました。そして私の姪は一人は広島にいて、一人は東京から来ていて、ここまで来てくれました。そしていろんな話をしました。そしたらね、ある時一人の名がこんなこと言うんです。おじさん知っとるって、最近ねこんな言葉があるよみたいな、風の人っていう風の人と地の人っていう言い方があるんやって言うんです。地の人ってのはこういうことだったんです。地に足をつけて生きろみたいな、定職を持って結婚しろみたいな、要するにそういうことをこう求めてくる。とにかく仕事しろみたいな。それで地に足をつけて生きろみたいな人を地の人って言うそうです。でもね、おじさんね、最近の人はね、最近の若者はね、違うんやと。風の人なんよって言うんです。それは、そして理由を説明してくれました。自分が分からなくなるんです。この世の現実がいろいろ見えてきて厳しいんですね。そしてこうだってのを持ってると深く深く傷ついちゃうんです。だから風の人ってぷわぷわしてた方が縦横無尽に生きれるんですね。そういうふうに考えてるみたいなことを話してくれて、まあ詳しいことは言いませんけど、結構いろんなこと考えてるんだなっていうのがすっごくよくわかりました。もういろんなことを考えてるんですね。それ私思ったんです。でこの子だけじゃなくて、今の若い子たち何も考えてないみたいに思ってる人多いけど、そんなこと全然ないんだなって、はっきりいろんなこと考えて悩んで生きている。そして私は思いました。こういう人たちに語りかける言葉を、どうも私は持ってないかもしれないと。まあ名は言うんですよ。おじさんは地の人と風の人の中間みたいなところがあるから大丈夫じゃないみたいなことを言うんですけど、まあでもそんな言葉持ってるかなみたいな。でもイエス様は持ってるんです。真理、それと真理を突きつけられるんです。私は真理を伝えるために世に来た。
そして十字架に挙げられる。
真理とは何かということに今日私たちも向き合うことに、それから逃げないで向き合い続けることに、今日の御言葉は私たちを真似ています。そして必ずこれは聞こえてきます。答えのない問いじゃないんです。真理ってあるんです。そしてこのイエス・キリストの語える真理、簡単なことだけを申しましょう。明らかになっていることだけを申しましょう。ただ断っておきますが、私が今ここで言うことが全てではありません。一生涯皆さんも求めていかなくちゃいけないことです。出会っていかなくちゃいけないことです。ただ一言言えるとすれば、神の愛です。真理とは神の愛です。もっと言うと、キリストこそ真理です。私は真理であり、道であり、真理であり、命である。そして神の愛です。ヨハネ福音書の3章16節にこうあります。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この神の救い、神の愛こそが真理であります。そしてこの真理を携えて、キリストの国が私たちに生きるこの世に、戦争が起こっていたり、災害が起こっていたり、闇が非常に深く立ち込めているようなこの世にもう来ています。そしてそれが差し出されています。そしてキリストは今も今も私たちをこの神の国に招いておられます。ここで私たちは闇ではなく朝の光を受けて、もう一度生き始めることがどんな人にもできるんです。このイエス・キリストの救いはユダヤ人だけに関係あるわけじゃない。どんな人にも、風の人だろうと、地の人だろうと、およそ全ての人にね、これは差し出されている知らせなんですね、救いなんですね。その救いを受け取って歩めて、キリストから背を向けて行く、生きる、もうに外に出てしまうみたいなことをしないで、キリストと向かい合い続けましょう。分かんなければイエス様に聞いたらいいんです。真理ありますか、神の愛ありますかみたいな、あるよってちゃんと分かってきます。お祈りします。神様、今日の恵みを感謝します。生きてキリストが今日もここに働いてくださり、御言葉を持って私たちに語りかけておられます。そのキリストの語りかけ、呼びかけを聞き取り、そしてキリストの声を聞いて従って生きるものとしてください。このやってきた神の国の恵みの中に生きていくものとしてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。